島田秀平とオカルトさん、今回がなんと記念すべき第50回の配信です。気づいたらもう1年経つんですね。この番組去年の4月にスタートしてね、この季節になりました。皆さんありがとうございます。今日はちょっとね、まずは占いに関する都市伝説的なお話をねちょっと紹介したいんですよ。日本にはね古くから有名な、それこそね実績もすごいという占い師たくさんいるんですけども、中でもカリスマ占い師とされている人がいまして、これがね水野南北、そして水野義人という人なんですが、どちらもね同じ名字で全然時代が違うんですけども、すごい占い師がいるんですね。皆さんご存知でしょうか。水野南北、水野義人、これ全然ね関係もない2人で、水野南北は江戸時代に活躍をした占い師で、水野義人は大正時代から昭和にかけて、活躍をした占い師なんですね。これどういう人たちかというと、ね、すごいんですよ。まずね水野義人、大正から昭和にかけてというね、結構最近の方なんですけども、子供の頃、東京の街を歩いていると、急に街行く方たちの顔に思想が現れ出す。なんだこれと気づくわけですね。するとそのすぐ後に関東大震災が起きたっていう。でその辺から、あ、自分にはそういうものが見れる力があるんじゃないかということで、独学で勉強し始めたところ、めちゃめちゃ当たるって評判になりまして、でこれがですね当時日本のですね軍の山本五十六という大将のところまで耳にこう届くわけですね。で当時海軍でパイロットが03に乗るんですけども、訓練中に事故を起こしてしまうという、ね、方が非常に多かったらしいんですよ。やっぱりパイロットですから一番運動神経、いい人を選んでるはずなんだけど、なぜか訓練中に適性があるのかなって時に、この水野義人を呼ぶわけですね。でちょっとお前、この兵隊さんいっぱいいるけども、みんなの手相を見て誰が向いてそうか選んでよ、したところ、その水野義人が選んだ、兵隊さんが事故を誰も起こさなかったっていう。でこっからですね終戦までこの水野義人が兵隊さんの手を見て配属先を決めていたっていう、これ噂があるんですけども、これ実際文献に残ってまして、何人もの方が赤紙をもらって召集された後、わけのわからない青年に手を見られた、結構証言をしてるっていうね。たかが占いなんですけどもね、当時といったらね軍はもう最高の機関ですから、そこが占いに頼って人事をやっていた、そこにいたのが水野義人だったっていう、有名な占い師がいるんですね。なんかすごい話じゃないですか。でもう一人の水野、くしくも同じ名字なんですけども、水野南北という方はですね、江戸時代に活躍して78歳まで生きるんですけども、この人南北双方という占い全般にまつわる本を出しました。これには手相とか人相とかいろいろ載ってるんですけども、これがね結構未だにこう分かる分かるというか、すごく的中率を誇るという本で、結構僕ら手相を見る人の中では一回はこう目を通してるというか、占いの本のバイブル的な、そんな本を江戸時代に出した人なんですね。でこの人面白いのが、修行するわけですよ。なんかね人の骨格や人相とか手相なんかがいろいろこうねやっぱり占いに使えるんじゃないかってことに目をつけて、まずは髪結いどころ、いわゆるこう美容院で、働くんですね。何年もそこでお話をしながら、その人の顔人相を研究して、あ、こういう顔の人はこういう性格なんだ、データ貯めるわけですよ。で人相のデータ貯まった後ね、今度はお風呂屋さんで働いて骨格ばっかり見るわけですね。みんな裸ですから。で、その骨格とその人の性格、お話をして、あ、こうなんだってデータ貯めるんです。で、最終的に火葬場で働くんですね。もう、剥き出しですから、骨。その骨を見て、遺族の方に、この人どんな人だったんですか？話を聞いてデータを貯めて、それをまとめたのが、南北双方って本なんですよ。で、この人なんでね、占いに興味持ったかって言いますと、若い頃、これね、10歳で酒を覚えて、めちゃめちゃ悪かったんですって。もうなんか窃盗なんかも働くし強盗もするしっていう、もう最悪な人間で、で牢屋入るんですね。で牢屋出た時にもう自分の顔もね結構なんか悪い顔になってて、でそれをある人相を見、顔を見て占う人にこう見てもらったところ、とんでもない悪い顔してんな、お前めちゃめちゃ運悪いぞ、なんなら1年後に死ぬぞって言われるわけです。 と思って、これはまずいと思ってお寺に出家するんですね。でその時にお坊さんが、いやお前人相悪いからダメだと、1年間大豆と麦だけ食べてそれを成し遂げたら弟子にしてやるって言われて、1年間大豆と麦だけで生活して1年後行ったら悪い人相が消えていて、めちゃめちゃいい運の顔に変わってたらしいんですね。でそこでまあお弟子になって、まあお坊さんの修行もしていくんですけども、あこれはなんだ、こういう人相ってやっぱあるのか。そこでこうね、占いの仕事を、まあ、勉強を始めていくんですけども、この方がですね、まあ、いろんな人相とか、まあ、手相とかの、また他に大事だと思ってたのが、食なんですって。食歴。まあ、その人間がどういった食べ物を食べてきたかによって運勢がわかるんだっていう。やっぱりね、食というのは漢字でもね、人に、まあ、良い、人を良くするって書きますけど、人の運命っていうのは食事の取り方によって左右される。だから運を開くためには食事を改める、これがすごく大事なんだ。だ運命は自分の意思で食によって変えられるんだっていうことで、まあ、そういう本もまとめたり占いの大家になったっていう人なんですね。だからこうなるとやっぱりね、確かにご飯って毎日食べるけどもすごく大事だよな、運も変えてくよなってことがわかる、まあ、そういうことを教えてくれた人なんですけども、今日はですねこの番組、まあね、様々なオカルトジャンルの専門家ゲストに招きしてるんですけども、もうぴったりという、まさに食によって運気を変えてきているという開運飯なるものをですね、世にこう広めていろんな方をね幸せにしている芸人さん、しかも先輩のボルサリーノ関さんにこの後登場していただくんですね。開運飯、はい、どんなお話なんでしょうか。まあ、新生活始まるシーズンですからね、ぜひ皆さん今日はね、開運飯の話を聞いて食でいい人生を切り開いていただければと思います。島田秀平とオカルトさん、最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん、
ここで日本放送生活の窓口からお知らせです。相続、土地問題、資産、住まい、税金、お墓のことなど、生活にまつわる様々な疑問、悩みって多いですよね。日本放送生活の窓口では、一級ファイナンシャルプランナーが、そんなお客様の不安や悩みをヒアリングして、解決へ向けサポートします。日本放送生活の窓口は相談無料。まずはあなたの生活にまつわる不安や悩みを聞かせてください。あなたにとって最もあった解決方法を中立な立場でご提案いたします。面談申し込みなど詳細は日本放送生活の窓口で検索、もしくはフリーダイヤル 0120-734-899 0120-734-899。 お電話は平日の朝10時から夕方5時まで受け付けています。相談無料です。まずはご相談ください。
さあお待たせいたしました。今回のゲスト、僕がもうねずーっとお会いしたかった方なんですけども、はい、ご紹介いたします。ボルサリーノ関さんです。お願いします。
お願いします。はじめましてボルサリーノの関です。よろしくお願いします。
皆さんもうねこの第一声を聞いてお分かりでしょうね、芸人さんです。はい。
声がね、
ボルサリーノという漫才コンビの関義恵さん。
そうです、
はい、
そうなんです、
はい、え、ツッコミボケどちらでしたっけ。
ボケですね。こうやって言うのすごい恥ずかしい。
ってことは今日ねもうボケ倒していただいて、
やめてやめて、
ね、
やめて、
開運するボケをお願いいたしますよ。
開運ボケ。
で、ね、あれなんですよね、実は僕島田よりも先輩で、はい、2年先輩に当たるという。
いやこれがね、でもなんかもう大体2年とかだったらもう同期でいいかなって私は思っていて。
いやいや思えないですこっちは。だって名古屋吉本 で、
そうです、うん、
1994年組ですよね、はい、
そう。
だスピードワゴンとかスギちゃんが完全な同期なんですよね。
そう同期で、そうなんですよ。でもなんか私そのずっとね、ほらもう芸人で確か2年ぐらいっていうのはあるかもしれないんだけど、はい、もうほら島田秀平さんって見てるから、今更なんかね後輩ですって言われてもおい島田とか言えないからさ。
いや全然言えるようなもうね風格ありますよ関さん。
え、そう、
はい、
それは何、こうガタイがでかいとか
ガタイの話はしてないです。ただスピードワゴンに聞いたら当時名古屋吉本で、はい、今行くよクリオさんだって言われてたっていう。
名古屋の
名古屋の今行くよ来るよだって言われてたっていう情報をもらってます。
すごい、なんか何の情報流してんのって話それは
ちょっとまず皆さんにね、ご紹介の方をねさせていただきます、吉本クリエイティブエージェンシー所属でございまして、まあ、笑いコンビボルサリーノボケを担当、
はい、
今日もね開運ボケたくさん期待しております。お願いいたしますで、お料理がね非常にお上手で、芸人仲間に振る舞う料理が食べると運気が上がる、これすごいですよ。コンテストで優勝しちゃったり恋人ができちゃったりとか、みんな幸せになっちゃってて、食べると人生が変わる開運飯とかね、使い切りレシピ、食材丸ごと全部美味しくなど、まあ、料理本の方も出版されて、
はい、
まさにもうさっきね水野南北食で人生は変えられるんだって話をしましたけども、うん、この令和の世に現れた水野南北ってことでいいですね。
うわー、そうやって名乗ろう、これから今日から名乗ろう。
いやいやいや、もう本当にお会いしたかったんです
よ。いや私もねすごいこう見てて、わあもう会いたいな会いたいなってずっと思ってたから、すごい嬉しい今日
本当ですか。
すごい嬉しいです。
ただ初対面だってお互いに思ってたんですけど、うんうん、実は一回だけ会ってたんですってね。
そうなんですよ。
これがもう20年ぐらい前なんですか。
そう、ね、2000年。
2000年、お互いに長くやってますね。
いや本当に、いやだから今回でもなんか私島田さんを見ててね、
はい、
あれと思って、で今回もこういうお話いただいて、うん、絶対会ったことあると思うな、なんでだろうと思って、なんか相方と号泣って意外と背高くないっていう話をしたなっていう記憶があって、あ
昔に号泣って漫才師、
そうでオンエアバトルで会ってる。
うわ今ね手相だ開運飯だってやってますけども、ゴリゴリのお笑い時代に
ゴリゴリのコンビでねちゃんと会ってました。
え、同じあれ日本撮りでしたよね。
そうそう、
毎回同じ回だ
った、同じ回だった、思い返してみたら。
ちなみにその時ってお互いにどうだったんでしょうかね。オンエアなってたんですかね。
号泣はちゃんとなってて、
はい、
私は後ろでバケツ持って立ってた
その時に開運飯を食べてればね、結果変わったあれ過酷なんですよ皆さん覚えてます、ね、本当に見 て、ね、見てるもう皆さんが目の前にいて、うん、終わった後ゴルフボール転がして、
ね、ポンポンって入れてね、
そう、その重さで重いとオンエアなれるんだけども、重くないとオフエアってなれないっていうね。
そう、最後なんか悲しい音楽とともにこうコメントが流れるっていう、
そうで10組中5組しかオンエアされないっていう、5組も撮ってんだよっていう、 それ一切オンエアされませんからね。
ね、すごい、今考えるとすごいよねあれって。
過酷だし、ね、もったいないっすよね。
うーん、
うん、
そのもったいない方に入ってたその時は私
当時みんなとんがってましたからね。
ね、
ゴルフボールね転がさないね、お客さんに対してこうね、ステージ上からねガン飛ばすっていうねおめえらお笑い分かってねえんだよ、別に万人に評価してほしくねえんだよみたいなね、
ブスッとして後ろに立つっていう
あ、その時に
1回、その時に実は会ってて、だから22年ぶりぐらいの。
いやいいですね、嬉しいですね。
すいません、ちょっと熱燗かなんかもらえますかね
これ結構深い酒になりますね。
ちょっとね
お酒もお好きなんですもんね。
あ、そうですね、飲みますね
だからそもそもこの、まあ、うん、お料理自体は得意だったわけですか。はい、
そうですね、なんかこう、まあ、昔から作っていて、でもともとなんか私その学校に行ったお料理の学校行ったりとかはしてないんですよ。
あ、してない。
お料理の学校行ったり、お店で修行したっていうことはなくて、うん、全部我流でお料理作ってて、もともと祖母とか母がそのお料理をが好きで、でもまあそこも別に普通の家庭の主婦なんですけど、うん、でもその季節に合ったものとか、はい、例えばまあ風邪ひいたらネギ食べるといいよとか、そんなことをずっと言われて育って、でしかも商売をやってたので、その祖母の代も、母の代もやってたので、割とこううちに職人さんがいたりとか、働いてる人がいたりで、いっぱいでご飯を食べる、たくさんのところでご飯を食べるっていうお家で育ったので、私もそれに慣れちゃって、
うん、
割とこう一人暮らししてからもどんどん人を呼んでご飯を食べてたんですね、
はいはい、
で芸人になったらやっぱりみんな食べれないから、うん、で吉本っていうのはほら鬼の掟があって、先輩が後輩にご馳走するっていう、
は
あ、絶対にこうね、
あれね、もう厄介で、うん、吉本さんだけでやってほしいのにちょっと漏れ出してきてて
あ、
もうホリプロ関係ねえよ、こっちもそれやんのみたいな感じになってんすよ。
他の事務所さんってないっていうもんね。
もともとなかったんですけど最近漏れ出してるんですよ、うん、
あ、 なるほどね、はい、ご迷惑をおかけしております。
いやまあね、そうやってできたらね、先輩として嬉しいんですけどもね、うん、なかなかね最初の頃って難しいですよね。
そうだから、じゃあもううちで作っちゃえっていうので、どんどんどんどんご飯を作ってみんなで食べてて、で今度、まあ、それが名古屋時代なんですけど、うん、で東京の吉本に来て、そしたらもっといっぱい後輩が増えるからこりゃえらいこっちゃと思って、で、まあ、どんどん作ったりとか、あとあの劇場でお稽古とか深夜にするので、ええ、その時にまあ差し入れ持ってったりとかそういうのしてて、そしたら今度また女芸人がどんどんどんどんうちに来るようになって、
だってあの鬼奴さんとか森三中さんとか、はい、オアシズさんとか、
うん、そうですそうですがね、なんかそういう、だからまあそういうメンバーがメンバーなんでね、ちょっとこう女子会っていうよりは、うん、なんか山賊の酒盛りみたいな感じであ
のワンピースのあのね、大きな戦い終わった後みたいな、
みんななんかこう骨付き肉食べてるみたいな勢いなんですけどそういうのをわーってしてて、
はい、
してるうちになんかこう食べた人がこうなんかこう、関ちゃんちのご飯食べたら元気出たわとか、
うん、
いいことあったわとか、そういう風に言ってくれるようになって、でこうどんどんどんどん研究して今に至るみたいな感じですね。
完全にやってることもうね、東京のお母さんっていうかみんなのね胃袋を支えてる。でもそれも無償でね、先輩だからということでやってて広まってったってことですもんね。
そうですね。
だって正直ね、うん、あの何年か前、今はね関さんもそのことないと思いますけど、ご飯食べさせてる相手が森さん中とかオアシズさんとかっていうと後輩とかかもしれないけど、はい、まあ、オアシズさん違いかもしれないけどね、はい、オアシズさん
先輩ですね。
でもなんか、いやお前らの方が稼いでんだろうなんで私がご飯食べさせてんねんみたいなことになってきますよね。
まあでもなんか、まあうちで作ればね、全然そのほらみんな連れてお店に行くとかよりは、
そうですね、
うん、分かんないし、うんうん、何よりもまあみんななんか実家だと思ってくつろいでくれてるんで
そうか、なるほどね。先輩は後輩にご飯ご馳走するっていうね、うん、ところがあるけども、お料理屋さん行っちゃうとお金がかかる、だったら家で、
う
ん、作って振る舞っていればいいじゃないかっていうね、うん、そっからなんですね。
そうそうそうそう、
でもやっぱりいいことをしてるっていうね、素晴らしい行いから生まれてきてることだからこそ、なんかやっぱ世に広まってるんですかね。
ああね、そういう風だとね嬉しいですけどね。
だって最近は、うん、あの結構占いの方も勉強されて、
はい、
まあこういうねものが、うん、その金運にとか、うん、仕事運にとか恋愛運にいいんだっていう食材だとかっていうことでレシピも作られてますけど、
はい、
当時って別にそこまで考えて作ってないですよね。
そうですね、だから本当に当時はその母とか祖母の教えですよね。はい、じゃあ今日ちょっと風邪ひいてんの、じゃあネギいっぱい入れとくねとか、なんか当時だからかぼちゃ食べようかとか、そういうことですね。
ただやっぱり、うん、まあ、おばあちゃんの知恵袋じゃないですけど、うん、日本の古くからある風習とか、この日にこれ食べましょうっていうのはめちゃめちゃ理にかなってますもんね。
そう、本当にそうで、
うん、
全部結構同じことを言ってるというか、当時にねそのかぼちゃ食べるのだって、まあもちろんまあ昔から言われてるけど、かぼちゃってまあ5行で後でまあどういうことかって説明しますけど、かぼちゃってこう金運とか、あと豊作、
あ、金運にもいいんですね。
金運にもいいんですよ。黄色いね、はい、実の中にちっちゃい種がいっぱい入ってるから、お金ザクザクみたいな、金運がね、金運にいいよっていうのもあるし、であと当時にね、その頃っていうのは昔は野菜がね、冬になってきてこうどんどんどんどん野菜が取れなくなって、
うんうんうん、
で緑黄色野菜でしょ、かぼちゃって、
はい
ね、体に緑黄色野菜がなかなか取れないから、その時期にこう食べられる緑黄色野菜っていうのはかぼちゃだったわけ、ね、でそのかぼちゃを食べるとその年は風邪ひかないってことは、元気に働けるってことは豊作になるみたいな、そういうちゃんと栄養素も全部こう一緒のこと言ってるっていう。
改めて先輩に言うのは本当に失礼なんですけど、喋、はい、りうまいですね
やめてよ
いやちょっと面白すぎるんですけど、普通に聞き入っちゃってずっと聞いてたいです。
わ、嬉しい。
この講演会どこに行ったら聞けるんです
か。何ですかこれ、気持ちいいラジオですねこれね
いやあ、なるほどね。
そう
で、面白いのが、例えば昔って今みたいに栄養素がどうだって分かんないじゃないですか、
う
ん、
そう。
でもビタミンが入ってて、これはね、うん、冬場の風邪ひきにくいとか、なんか全部それもちゃんと、
う
ん、
そうなんですよ。だからもう本当に昔の人はね、いいこと言ったなと思って。
あれなんで分かってたんすかね。
ねえ、なんかそう、先祖の教えだ。それこそね、だってほら風邪ひいてネギとかだって、ネギだってね、そうか、滋養強壮にいいし、 あと体を温めてくれるっていう、ね、薬膳で言うと、うんうんうん、熱性の食材で体温めるから、やっぱ当然風邪ひいた時にはいいわけですよ。
はあ、また日本ってこう四季があって、いろんなね行事が細かくこう分けられていて、そうそうそう、うん、それに伴って食べ物もね変わったりするじゃないですか、
うん、
あれって全部知恵ですよね。
本当にそう、
はあ、
すごいなんか勉強というか、そのいろいろかゆめしでね、こういうのこういうのって考えてると、全部あ一緒のこと こと言ってんだなっていうのがすごく多くて、
はあ、面白いです、うん、でももともとはそのおばあさんから教わったことで、はい、よかれと思ってやってた、うん、でなんかみんながあなんか元気になってくると嬉しいぞって、はい、でそっから占いなんかも勉強し始めるわけじゃないですか、うん、そうするとまた新たな、ね、そのいろんな占いの知恵も入ってくるわけですよね。
そうですね、なんかあのまあなんていうのかな、こういうじゃあ五行説っていう、はいはいはい、これどうでしょうね、まあ、こういうのこのポッドキャスト聞いてる方は割とそういうの好きな方が多いと思うので、もうね、
このラジオ、まあ、ポッドキャスト聞いてる方は五行説はいはいはいはいっていう
すげえな、
いやもう全部わかってますよね、5つもうみんなパンパンパンパン言える人ですから本当に、はい、西洋は4だよねっていうね、東洋5だよね、もうみんなわかってますから、
すごい、
もう説明なくて大丈夫です、もう
すごい、はい、そんなまあ五行説っていう
もうやばいやつしか聞いてませんからここは
聞いてる人ビクってなるでしょ俺やばかったんだってなるでしょ、
やばいです、やばいです、はい、おかしいでしょ、島田秀平とオカルトさんわざわざ聞くって、
まあ確かにちょっとマニアな感じよねそのまあ五行説という、はい、まあ、世の中のもの5つに分かれますよって、ね、その中国古来の考えと、はい、あとまあ先ほど言ったおばあちゃんの知恵袋ですよね、うん、とかあと民間伝承も入れますし、はい、あとまあ験担ぎなんかもね入れたりとか、そういうのでこうかゆめして作ってて、
それでね、うん、あの実際にあのまあ芸人さんだったりとか、はい、いろんな方にこう振る舞ってきたわけじゃないですか、はい、なんですかそんな効果というか、はい、本当にそれで結果が出てる方がすごい多いんですよね。
ありがたいですよね、本当にね。
で、まあね、お笑いコンテストで優勝しちゃったとかっていう方もいらっしゃるわけですもんね、
はい、そうですね、だからこれありがとねっていうふうに言っていただいたのはあの、まあ、先輩ですけど博多華丸大吉さんとか、そうなんですよ、食べてあのいつもお世話になってるので、私よくあの大吉さん家にご飯作りに行ったりとかしていて、
はい、
それで、まあ、あの優勝されたよ、優勝したよみたいなことを言っていただいたりとか、
このザ漫才の、
あ、そうですそうです、
その時ちなみにこのレシピが効果あったんじゃないのかなとかっていう食材とか料理名とか覚えてます？
あ、でも鶏肉がすごく仕事運にいいんですね、
はい、ちょっとあの M1 これ頑張ってる人たちもみんな鶏肉1年間食べますよね
そう、鶏肉ってねこう仕事運アップで、ええ、であの中国だと自由に空を飛ぶので出世の象徴なんて言って言われていて、うんうんうん、であのお相撲さんなんかもね、やっぱこう前日にね、あの取り組みの前に食べるって言いますよね、あの手をつかないから、
あ、そうそうそうそう、なんかね、あの鳥って手つかないから、
そうそうそう、う
ん、相撲でいいんだっていう、
ね、
うん、
だからその勝負運だったりとかもいいし、まあ、昔から言うのは運を取り込むなんて言って、ね、でこういいよなんていうその縁起物、
ちょっと何個来るんですかもうこっち3つぐらいまでしか用意してないから、もう4つ目で今もう完全に打ち抜かれましたよ
そういうのもある、そうか、鶏肉使って、
え、鶏って、うん、じゃあ卵の方はどうなんですか？
あ、卵もねすごくいい、
あ、じゃあ親子丼ってなったら卵と鶏肉で
もうすごいいい組み合わせです、うん、
仕事運とか、
仕事運もいいし、卵だったらこう新しい運気の流れを生むとかそういうのもあるし、
新しいチャレンジにいいですね、
そうそう、
まさに新生活にいいですね、
そう、新生活にもすごくいいし、うん、あとまああの完全食だって言われるね、卵ってすごい栄養素もいっぱいあるし、うん、だいたいほらあの年取るとタンパク質いっぱい取った方がいいって言われるんだけど、あのタンパク質のタンって卵みたいな意味なのね、
へー、
そうそうそう、だから卵を取った方がいい、1日1個しかなんか食べるもんないって言ったら卵取るのがすごくいいらしい
ちょっと、え、今日なんかいい放送ですね、
あ、嬉しい、
ありがとうございます、皆さんちょっとね、はい、食べ物大事ですから、ちょっとでも参考にしていただきたいですね、
はい、
え、で博多華丸大吉さん、うん、ですよ、
はい、
なんかあのご本の帯にはトレンディエンジェルのお二人なんかもね、
そうですね、
出てますけども、
そうですそうです、
お二人も優勝しましたよね、
そうです、その若手のね、その稽古場にご飯を私がよく持って行ってた時にトレンディもよくこうご飯食べてて、
はー、
そうなんですよ、何作ってたかな、本当にわーってお弁当みたいにしていっぱい持って行ってたんですけど、なんかトレンディはだからあのお魚とか結構好きだったね、でも2人は、
う
ん、他でわーって出したりとかもしたし、あとでも私これのきっかけになった、はい、かゆ飯きちっとやるってきっかけになったのが藤井隆さんで、
ほう、
吉本の先輩の藤井隆さんが、舞台をやって、ね、藤井隆さんにもすごいお世話になってたんですけど、うん、藤井さんに舞台をやるってちょっと長い長期の舞台をやられるときにすごく動き回る舞台だったんですね、
は
い、でそこで膝を痛めちゃったっていうのを聞いていて、で見に行かせていただくときに、じゃあなんか差し入れ作ろうと思って、 で、その時に、まあ、先ほど言った仕事運アップの鶏肉ですね、鶏肉を使ってで膝を痛めたっていうので動物同治っていう言葉があるんですよ。
動物同治、
同じもので同じ治す、治療の治ですね、はい、動物同治って言って、だから体の悪い部位を他のものでこう補うというか同じ部位で補う、はい、例えばだから、まあ、足を折ったら豚足を食べるとか、ね、鳥の足を食べるとか手羽元の部分食べるとか、
手相を良くしたい時は手びち食べるとか、
手びち食べるいいと思いますよ、潤いも出るし
潤いも出るし、
潤いも出るし、
コラーゲンもあるし、
そうそうそうそう、
あ、そうなんですか。
そうっていうのがあるので、
例えばじゃあ内臓があって場合には、うん、まあ、そのレバー食べてみるとかっていう、
そうそうそうそうそうそうそう
そう、そういう考えがあるんですね。
そうそう、あるある。だから膝のね、膝を痛めた膝の軟骨って言ったら、じゃあ鳥の膝軟骨入れ使おうかなって思って、もうだって鳥の軟骨ってほら今コンドロイチンとかよくテレビでもやってるでしょ、
ええ、
軟骨ってギリシャ語でコンドロイチンなのね。
お、
そう、そんなもう思いっきりのコンドロイチンなんで栄養たっぷり。
コンドロイチンってギリシャ語で軟骨って意味なんですか。
そうそうそうそうそう、
コンドロイチンってなんかかっこいいですけどもね、軟骨って言ってたんですね。
軟骨って居酒屋かみたいな。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、それが語源なので、
はあはあ、
で実際ね骨の部分っていうのは五行でいう水の木って言って、ええ、その物事潤いだから膝関節にも潤いをこう与えてくれるっていうようなものだから、それの仕事音アップの鶏肉とそのコンドロイチンのね軟骨入れて鶏つくねを作って、で持って行ったんですよ。で藤井さん最初わーっつって、普通なんかね差し入れてクッキーとかねケーキが多いけどねみたいな、すごいなんか楽屋にふわーって醤油の匂いがふわーって漂っちゃうみたいな感じだったんですけど、でこれ何って言うから、こうでこうでって言って、鶏肉っていうのは仕事にもいいし、お膝悪くされたって言うから、まあお膝軟骨を入れて、で鶏ってねユダヤのペニシリンって言われるぐらいすごい病人の需要食なんですよ、
はい、
もう本当にイスラエルの方のジョークだと病気の鳥にもチキンスープ飲ませるみたいな、そういうイスラエルジョークがあるぐらい
面白いんだけど本当に何ですか、超面白いんですけど、
うわ嬉しい嬉しい、
はい、
なのでそれを差し入れして、はい、で説明したら、それいいじゃんってなって、でそれまで私趣味で普通にご飯作って勝手にそういうおばあちゃんの知恵袋とか、この人じゃあ結婚したいならこういう料理出そうとか勝手にやってたんですけど、うんうんうん、藤井さんがいやそれきちんとやってますって言った方がいいよって言って、もっとちゃんとやった方がいいよって言われて、でちゃんとこうなんだろう解明しでっつって説明してやり始めたみたいなきっかけ。
はあ、うん、なんかやっぱり先輩を大事にしたり、
いや本当に
で後輩のことも大事にしたりっていう、関さんってやっぱ人柄から生まれてきてるもんだから、
うん、嬉しい、
やっぱ培ってきてるもんだからやっぱ広がっていくんだなって思いますね、うん、だってそちらが、うん、開運飯という本、
はい、
はいはい、こちらねすごい表紙ごめんなさいねおなんでこのお顔にしたんですか。
これは出版社の方が、はい、これが何百枚と撮った中で一番素敵と思ったからこの写真なんです。
あ、もう絶対見てほしいなみんなに。開運飯でちょっと検索してもらったら表紙出てきますんで、うん、なんかね斜めにこうかかってるね、はい、ブルーの、まあ、水色のエプロンをされてますけど、はい、お顔の表情がね、はい、本当に何とも言えない顔されてますんで。あ、でも開運って感じしますよねやっぱね。
なんかこう何か出てる、口からなんか出てそうでしょ。わーっつって。
あれ
食べ出てんのか吸い込んでんのか分かんないけど。
開運飯って言ってるのかな。なんかそのすごくいい表情ですね。
なんかね。
はい、こちらもね見ていただきたいですし、はい、あと食材丸ごと全部美味しく使い切りレシピ。はい、こちらにもじゃあ同じようにこうレシピがたくさん載ってて。
そうです。こちらは節約レシピというか、その食材をまあ、余すことなく使いましょうって、これもでもまあ粥飯でいう一物全体っていう食べ物全部食べましょうね、残すとこなくまあ大根だったら大根全部一本使い切るとか、そういうのも入ってますね。
本当にその使い切りレシピの方もね、うん、表紙なんでこの写真にしたんだろう。
これは出版社の方がこの何百枚撮った中で一番いいと思って私
ちょっと、いや本当見てほしいです。いや関さんお会いしてめちゃめちゃ綺麗な方で、
ちょっとやだ嬉しい。
何ですか腹から声出てましたね今。
いやもう今純粋にもう2022年で一番嬉しい今のところ一番嬉しいです。
いやでも実際お肌もやっぱね食材ね気をつけてらっしゃるから、はい、ツルッツルじゃないですか。
嬉しい。
なのになんかまあすごくポップでいいんですけど、めちゃめちゃ面白い顔されてるなと思って、うん、 本の表紙の方が
面白い顔、
面白い顔されてます。
なんかねちょっとあの芸人やでみたいな顔してる。確かに。
まあでも通いそうなんでね、皆さんぜひね、はい、こちらあのいっぱいレシピ載ってますんでね、はい、はい、ちょっとチェックしていただきたいなと思いますけど、いやー面白かったです。やっぱり
あら
食って大事ですよ。でちょっと次回ですね、はい、次回にやっぱり今新生活が始まるということで、やっぱりねそんな、新たなスタートの時に運気が上がる開運飯、
はい、
対人運とかね、恋愛運とかね、そういう出会いの季節にぴったりな開運飯とかね、いろいろちょっとお聞きしていきたいと思いますので、
はい、
ぜひよろしくお願いいた
します。お願いします。
いやー島田秀平とオカルトさん、やっぱこう怪談系とかね、うんうん、その都市伝説系なんかも多いんですけど、今日は新生活ということで、皆さんにとにかくなんか少しでもこう幸せになってほしいなっていうことで来ていただいたんですけど、
はい、
あの開運飯のねもちろんお話もですけど、その関さん自体からこう出てる、うん、オーラというか、 なんかその人柄が、あ、なんか人を幸せにするんだろうなって感じがすごく分かりました。
嬉しいな、来てよかったな今日。毎週来ちゃおうかな。ずっと来ちゃおうかな。
あの鍵だけはきつめしてきますんで。また今週も来てますよって、ね、もう絶対に鍵だけは開けるなって、これスタッフに共有しておきますんで、4週目あたりで気づいてくださいね。
あ、違うな、間違えたな。でも毎週あのメール送ります。
あ、なんかあ大丈夫かな、なんか今僕のサーバーだけなんかうまくいってなくってメールがね届かない可能性が結構あるので、すみません、その時はあの別にブロックじゃないんですね、サーバーの問題なので。
サーバーの問題ね、
はい、それだけすみません。
わかりました、
お願いいたします。さあ皆さんね、4月にぴったりの開運飯、次回でたっぷりとお聞きしていきたいと思います。次回もお楽しみに。ゲストはボルサリーの関さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。